京都三条ボンズカフェ。
インドから帰ってきたらもう日本寒い寒いと思ったらもうここ3日ほどあったかいね。
今日あったかかった。
もうあのただいま帰ってまいりましたみたいな。
お帰りなさいませ。
お待たせいたしました。
お帰り。
さあ亡霊が帰ってきたみたいに、あの無事に今回もお腹も壊さずにですね、
変な人はいませんでした。
変な人、
変なインド人は、
変なインド人って日本人がよっぽど変でございます。
はい、
はい、まあ相変わらずインドは、まあ、いろんな意味で元気で、私選手はちょっとお休みをしながら収録を流させていただいたんでございますけれども、リスナーの方からこんなお便りいただいております。
はい、
3月4日にいただいたんですね。
4日に、
はい、今夜は梶田和尚様の進行役でしょうか。ちょっとそわそわしていますね。ですが私がやりませんということはもう番組でバンバン言ってましたから、うん、梶田さんが進行役をされるのかなと、そういう感じに思っておられる方ご覧いただきますね。
はい、サッチンさん、
サッチンさんありがとう、
ありがとうございます。千葉から、
そのお便りとともに、梶田さん質問が来ております。冒頭で読みましょう。この間、なんかご葬儀があったそうで、京都では香典袋が、黄色と白の水引きということを知りましたと。この香典袋を探すのに大変でした。まあ、あの、タッチンさんが千葉県の方ですので、とうとう千葉にはなくて白黒の水引きの香典袋を持って参列しました。京都の皆さんは香典袋といえば、黄白なんでしょうか、白黒という方はおられませんかという質問なんですけど、はい、3お答えください。どうぞ。
おられますよ。
おられます。はい。決定。まあ、あの、京都は特に黄白、京都だけなんですか、カジさん、これは。
どうでしょうか。
特に京都なんですか。
そんなこともないと思うんですけどね。ねえ。まあ、黄白は便利みたいに
使って
ます
ね。はいはい、うん、なんか、黄泉の国を表すみたいな。はい。ね、はい。いうふうに言いますけれども。まあ、あの、こういったご質問も。
黄泉の国ってわかる？
わからないんで、今聞こうと思ってたんで。
そうですか。
はい。
その本読み。さあ、仕事
です。ほんまですか、ちょっと気になります。
いやいや、
あの世の
こと。あの世のことですね。はい。黄色の泉とかってます。はい。そして、もう一つございます、いつもありがとうございます。アトリエキヤさん、お久しぶりです。杉若和尚、梶田和尚、アシスタントの皆さんということで、今回のトークは私の好きなジャズ関係の本にうまいこと言うなと感心したことが書いてあったのでお知らせします。2つあります。天は荷物を与える。うまい。あれあれ。
この荷物というのは2つという意味ではなく、
よく荷物と言いますけどね、
はい、
これちょっとあの荷物と荷物とかいう。
なるほど。
はい。もう一つございます。老婆は一日にしてならず。うまい。あれ？これローマですな。
ローマ。
ロー
バ
に。ローバになって。老婆は一日にしてならずと。これはサックス奏者の坂田明さんの言葉なのですが、結構奥が深いと思います。やはり人生は修行なんですね、と。こういうことでございます。カイトさん、いかがでございます。
いちいち恨んどいた。
いや、今日パーティー帰りなので、カイトさんに。
もう今日は酔っ払ってます、
はい。酔っ払ってますから、今日は振っとかなあかんと思って。
今日は酔っ払って、はい。
僕今日もう早うから、こう、あの、トークの。
ね、だからもうずっと喋ってください
。9時過ぎから喋ってます。
もうインドの分ずっと。
インドの分って。はい。ということで、今日も頑張ってまいりたいと思いますけども、はい、ね、番組のタイトルも言わずに始める番組。
そうですか。
改めて言っておきましょう。
はい、
はい、京都三条ボンズカフェ、杉岡です。
横山です。
新章です。横山も今月で卒業ですよね、
みたいです
ね。ねえ、
新章です。
中森ワールド1年間頑張りましたな。
新章です。
もう言いたいことがいっぱいあったんです。
あ、いっぱいありましたか。
はい、
まだまだ間に合います。あと1回ぐらい今月、ね、出番あります
から。ラストは
打ち負けますか。
号泣。
号泣
する予定。
まあ、恐ろしいことになっております。いろいろお便りいただいておりますけども、まあ、今日もですね、
はい、
まあ、3月4日11日と2週目になりますから、
はい、
3月のテーマをね、月間テーマを改めてちょっと言うとかなあかんなと。
はい、
今月何でございました？
今月は今なら 今さら、うん、今だから言えること。
どれやねん。
今だから言えること。
今さら。
どれですの。ちょっとちょっと、この二人止めなきません。
三つ目です。
はい、三つ目。
今だから言えること。
今だから言えること。ということですね。
イエーイ。
なるほど。これ皆さんお待ちしておりますので。
はっちゃけようぜ。
はっちゃけますか。
はい。
もう訳わからなくなってまいりますけれども、皆さんのご投稿、和尚さん聞いての質問も含めまして、
はい、
お待ちしております、
はい。
また今日も素晴らしいゲストが10時20分ぐらいからご登場いただきますけれども、はい、各コーナーの宛先を横山からお願いします。
はい。ボンズカフェのコーナーの宛先、ファックス番号は 075-213-6433、075-213-6433。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp。bonze@radiocafe.jp までお願いします。
はい、ということで本日の1曲目いきます。
はい、1曲目は、ボニーピンクで犬と月。
京都三条ボンズカフェ。絶対ボンズカフェが大事。
すごいなそれ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍や野菜総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
はい。
しかしね、
何ですか、
横山も卒業ということで、
はい、そうなんです、ね、
もうあの社会人になっているという。
そうなんです、ね。
でなんか卒業旅行とかしたんですか。
これから行きます。
どこ行きます。
沖縄。
あ、言うてましたね。沖縄どちらの方へ。
那覇。
那覇。
ちょっと本当で。あ、一回目なんで。
あ、なるほど。
初沖縄。
初沖縄。
はい。
お友達と。
はい、そうです。
何人で。
二人です。
二人。
はい。
と彼氏なの。
実家います
。なんてね。
徳良。さくらさん。
名前言わんで。名前誰も聞いてへんし。
聞いてるよ。聞いてるよ。
優しいな。優しいな、カイトさん。今日は、カイトさん、振らないでくれって言いながら、ちゃんとコメントは時々入れてい
い。振らないでください。
あ、コメント入れるんだ。
好きな時に
言うから。なるほど。いや、私、ね、誰もどうやったとも聞くことなく。まあ一応。
もう今日は一人でインドのことをね、
インド物語
語っていただくと。
インド物語って。
インド物語。
あのね、私も今回は、私初めて行く場所をいくつか掘り込みました。
はい、インドの南の方
で。そうです。あの、北は、だいたい北インドに、
はい、
いわゆる物跡地多いんですね。
はい。
お釈迦さんがご聖典されたとことか、苦行されたとことか、悟り開かれたとことか、はい、まあ、ブダガヤとかね、はい、サールンナと、まあいろいろあるんですけど、はいはい、今回はね、ちょっと南の方から攻めていく。南の方にはお釈迦さんが実際に土を踏まれましたよという場所はございません。
はい。
まあその、後々の、ナーガルジュナっていう方、龍樹菩薩というんですけども、はい、その人が大乗仏教を広める、まあ、場所にされた、まあ、ハイダラバード、オーランガバードという、まあ、ナーガルジュラコンダという、まあ、南の方にそういう場所があるんですけど。
町の名前ですか？
まあ、町の名前ですね。ハイダラバードはもう、インドでは5本の指に入る大都会。
なんか素敵な名前。
ハイダラバード。ね。
はい。
モホンバイとかありますけどね。
はい。
で、まあ、そこをちょっと、まあ、降り出しまして、
はい、
まあまあ、ナーガルジュラコンダの、まあ、聖地を回りました。あと、驚いたのは今回、もう、仏教美術をやってる人とかも、例えば美術を、いや専攻されている方とか、はいはい、それからまあ遺跡とか、はい、そういう古代史とかの方々にはたまらない、はいはいはい、
何がたまらない、
アジャンタエローラサンチーというね、
アジャンタエローラ
サンチーっていう、まあいわゆる仏教美術としてもすごくこう価値のあるというかね、はい、ものすごいこう歴史のある、
それは壁画とか、
壁画とかなんですね、レリーフとかですね、
はい、
そのこれにはですね、もう私ね、もうね、最近ちょっとまあ放送でもよく言ってますけど、
はいはい、
年を重ねるごとに涙もろくなりましてですね、
泣いちゃったんですか。
もうね、いや、まあもちろんね、私はちょっと特別に10人ほどの団体だったんですけど、
はい、
まあまあ入らせていただいて、
はい、
普通は入れないところに入らせていただいて、はい、ちょっとまあ、お経を唱えさせていただいたりなんかするわけですよ、はい、もうそれもその聞いたことありますか、その石窟寺院。 ないです。ないでしょ、はい、あの石の洞窟寺院ですわ。石岩山を掘って、はい、もうそれが寺院だと。
はい、その中に
何部屋もある、はい、何窟もある、
面白いの、ね、
面白いという表現が適切かどうかわかりませんけど、はい、つまり石を運んで、はい、まあ、物を作るよりも、はい、もうその山掘っちゃえと、はい、単純にそういうことですね、はい、でこのアジャンタという石窟寺院には、はい、ね、はい、まあ、あの仏教しかないんですけど、はい、エローラの方は、まあ、ジャイナ教とかヒンズー教とか、はい、まあ、そういう石窟寺院があるんですね。まあ、数がすごくある。それはね、そのもうそのアジャンタというところの西インドなんですけども、ここはね1819年までね発見されてなかったんですね。
1819年、
ついこの間、まあ、約190年ほど前ですか、はい、ね、その前、それまで、はい、紀元前2世紀から作り上げられて6世紀ぐらいまでかかって作り上げられていた石窟寺院が、はい、あの結局、まあ、急にそこを引き上げなあかんことになって、はい、ほったらかされて、ずーっとこう、もう埋もれてきて、草花やなんだ、もういろんな土砂にね、はい、そこがそずーっとわからなかったんですけど、1819年にイギリス人のジョン・スミスが虎狩りをしているときに、虎がばー逃げていったわけだね、
はい、
山の中へ。その山の中へ虎を追いかけていったときに、
あ、そうなんや、虎がきっかけやった
んや。そうなんですよ。ほんで、その虎だけじゃなくて、その動物に動物たちがいっぱい住んでたわけでしょうね。住まいですわな、そら。あとね、見てごらんなさい。びっくりするよ。
やっぱ色彩が。
色彩もそうですけどね。それを掘り続けた当時の人たちの凄さもあるし、
はい、
あ、
はい、はい。
それは今で言う、まあ、お寺や、はい、お堂であったり、はい、お坊さんの住まいね、ビハーラって言ってね、はい、そういうんですわな。はい、そういうものを全部そこに込められてあるわけですよ。
なるほど、はい、
そこに多くのお坊さんが住んであったんですね。6世紀ぐらいまで。7世紀かな、まあ、7世紀前半ぐらいまで。
1000年以上の間。
そうそう。埋もれてた。
埋もれて
た。はい。そこへもう、そういうことは、イスラム教、まあね、がまあこう、偶像崇拝をもう徹底的に排除しようとする、はい、あれがありますから、あの、もし発見されてたら潰されてたんでしょうけどね。
うわ、怖。
まあ、幸いにそうして維持されてて。
やっぱ綺麗な状態で
残ってます。うん、まあ、絵は綺麗に残ってます。ところがまあ、あの、はい、その石窟寺院ですか、岩山でも、ちょっとやっぱり柔らかい火山岩ですよね。はいはい、だから、欠けたりするんですよ。どうしてもそれは潰されなくてもね。はい、だからそういう意味では仏像がちょっと欠けてたりしてますけど、それも見事なもんでしたね。もうこれはね、僕ね、現地のガイドのインド人の方に聞いたりすると、割とね、美術関係の人は来るらしいんですけど、あんまりお坊さん来ませんねって言ってましたけどね。ぜひ日本のお坊さんに、そこはね、正常の祭り方と大乗教の祭り方と両方ある石窟寺院という意味でも、すごいこう、多岐にわたって
研究。正常大乗。
正常大乗。違いわかりますね。
わからない
ね。さあ出ました、海田さんの出番です。どうですか？
降ります。
はい、海田さん。
小乗と大乗で、
はい、
ちっちゃな乗り物と大きな乗り物って書くよね。もともとの仏教は、はい、なんか修行した人が悟るっていうことね。修行 しないと悟れない
。あ、はい、
それではみんな悟れないから、
はい、
大きな乗り物もちょっと用意しましょうと。
なるほど。
修行できない人でも悟る道があるかもしれないし。
それが大乗。
誰でもがちょっと乗れる乗り物を考えましょうかっていう、
ね。そういうことですね。
ね。後からちょっと出てきた仏教ですね。
はい。はい。ですから、そのアジャンタ石窟寺院では、その両方の祭り方をしているんですね。
はい。
まあ、それも参考にね、なるというかね、面白いなと勉強になりました。はい。
素晴らしい。すごい中に入って、
はい。
お経をあげられたんですね。
はい。はい。
私もね、韓国でね、
はい、
石窟に、
ね、行かれましたか。
特別に出てい
ただい
て、
はい、
そこでやっぱりお念仏したら気持ちよかった
ね。ねえ、もう響きが違うんですよね。はい。はい、
気持ちいい
ね。じゃあ、それはね、もうあんたも、もうね、うんだん、さらな、ガッチョン、み、 今放送つけた人、お今日やったって言うて、いや、ほんでもね、あの、に、まあ、そういう三鬼衛門っていうお経と、まあ、南明法蓮華経とかですね。まあ、まあもう本当にコンパクトに。あんまりないことするとね、一般の観光の人も流れてますから、はい、でその柵を越えて誰もが入れないので、僕らが入ってるので、入らせてくれっていう人がどんどん増えてきたら困るので、はい、まあ10分刻みぐらいで、まあ、お勤めをして、3カ所で拝みましたけどね。でもまあこれはね、来年もね、ぜひ行きたいと。思ってます。はい。なんか言うてよ、やっぱ
り。うなずくだけでは聞こえないの、ラジオで。
そうですね、
ダンマン、サラナン、ガチャミ。
怖い。
怖い。怖いよ。いや、本当にね。まあ、そういうね、どうですかね。その、歴史っていうか、その、時間のね、やっぱり、その、あなた、あの日常、ね、こう、まあ、はい、日本にいて、
はい、
あ、すごい歴史の厚み感じるな、真横に感じることなかなかないでしょ。
全然ないです。
ないでしょ、
はい、
いや、本当にそれはそういうとこに、まあ、日本でもお参りする場所とか、いっぱいこう歴史的なね、はい、遺跡も あるんだけど、はい、その頃描かれた映画も本当にちょっと茶色くなってるぐらいで、
はい、
でそれがちゃんと精巧にね、どういう、まあ、数式で、ものすごくバランスよくその作られてるっていう、まあ、もちろんそういう広報があったんでしょうけど、そういうことも含めるとね、あとデザインやる人やったらやっぱ関心持たなければ。
ちょっとドキドキしますね。
ね、いうことですよ。
はい。
はい、ということで、
インド物語。
インド物語。まだまだ今月続くよ。ということで、2曲目いきたいと思いますけども、何いきますか。京都三条はボンズカフェ。この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。グッバイという歌でしたけど、まだ番組終わりません。
はい、まだ横山もあと1回いるんですよ。
横山頑張れよ。
頑張る。
まだ、まあ、かなり花粉がきついみたいですね。
ほんまきつい
です、ね、今喋りながらも、もういつくしゃみが出るかわからんという顔してますよ。
はい、そうなんです
ですね、はい、それなりの対策してますか。
何にも。
何にもせんのかいな。例えば薬ちょっと注射してもらうとか。
いや、全然。
病院行くとか。
まだ行ってないです。なんか今日いきなり。
いきなりなった。
はい。
毎年はまあ一応なってるんだ。
まあ軽くはなってるんです
けど。軽くは
ね。
今年は重いぞと。
はい。怖い。
あのね、去年の子供で学習しとけよ。
そうですね。
ね、
ちゃんと
対策を。
ヨーグルトで。
ヨーグルトです。
ヨーグルト毎日食べたら。
毎日食べたら。もう、くわー食べなければ。
信じます。
もう砂糖抜きよ。糖分いただきません。
はい。
もうそのまま。
そのまま。
くわー食べる。さあ、
はい、
そんな話もさておき。
はい。
この京都三条ボンズカフェ、もう勉強になります。ね。メインコーナーがやってまいりました。
来ました、ね。
はい。じゃあ、おたけびから行きたいと思います。
はい、
よろしくですか。それぞれの人生に学びあり。このテンションどっから来るんですか。ということで、今日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。ご紹介申し上げます。
はい、本日は京都精華大学で映画を通じて美学を教えたり言ったりされている前田茂さんをゲストに迎えています
。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当に
お願いします。
お願いします。
映画を通じてなんか今横山の紹介が行ったり来たりでしょ。
美学を教えていたりされている。
たり
ですね。もうすみません、本当にちゃんと紹介できません、うん、本当にこれはちょっと映画を好きということで、もちろんまあもうそれを研究対象と言いますか、はい、ね。これ美学っていうまあ話今日は広げたいと思いますけども、
はい、
先生どうなんですか。若いもう先生ですけども、
はい、いや若くはないと思いますけども、はい、
いや大学でももう人気者ですか。
からかわれてますね。
あ、そうですか。でも最近の大学生はどんな、まあうちの横山も大学生なんですけど、ね、はい。
真面目ですね。
真面目ですね。はい、確かにね、うん。あんまり崩れないっていうか。
そうっす。
はい。
たまに、うちの、僕の行ってる大学だと、先生、ちょっと、
はい、
世界一周旅行に行きたいんで、休学させてくださいと。
はいはいはい。
いう子が年に2人か3人ぐらい。
なるほど。
います。
先生の
が学生の頃っていうのはちょっと破天荒な学生時代の世代ですか？
僕の、
はい、
もうちょっと上ですね。
あ、
10個ぐらい上かな。僕がもう大学入った頃はあの、はい、そういうの
終わってましたか。
はい、
あのということはやっぱお若いですかね。
ね、はい、平成元年に僕は、はい、あの大学に入りました。
あ、そうですか。
ええ、
平成元年、
はい、
あ、ということはまあ昭和64年ですね。
になります。
昭和で言うと、
はいはいはい、
昭和人間はついついそういうふうに感傷してしまうんですけど。なるほど。ということはちょっとその前の世代、腰に手の上ぶら下げてみたいなが終わったぐらいですね。
そうですね、
終わっちゃって、まあいう感じで、まああの割と学生さんたちも今はもう変わってきつつあるけども、まああの変わらずに世の中に普及しているのは映画ということで、
はい、ありがとうございます。
ね、先生の研究対象としての映画、
はい、
映像といいますか、この美学っていう、まあ一括りでまあよく言いますけど、この美学っていうみたいな学部はないんですよね。
ないです。
学問としてあるんですか、これは。どうなんですか、これどう捉えてですかね。
なんでしょうね、あの学分野ですね。
はあはあはあ、
だいたいどこの大学でも、
はい、
その美学があるところは、
はい、
文学部の中に美学科とか、
はいはい、
あるいは哲学科美学専攻とか、こんな感じで入ってます。
なるほど、
ええ、学部としてあるところはちょっと聞いたことないですね。
ないでしょうね。ないね。ええ、これちょっとなんかこう表現捉えにくいけども必要なことなんですかね。
はい、いや、学問ですから、これ、必ず必要ということはないです。
これ、感性にもよりますもんね、ある意味。
そうそうそう。
ね。
まあ、人それぞれと言ってしまえば。
どれ美しいというか、君みたいなもん。
そうそう。
ね
え、あ、風食うもしも。
そうですよね。いやいや、本当にそれはそう思いますけども。うん、まあ、その先生の、ね、いろんな経歴も含めまして、
はい、
その分野に入っていかれたという、その、プロセスもちょっとお聞きしたいところもあるんですけれども。
はい。
ね。大学はもう、もう大阪大学の大学、もう大学院のずっとこれもね、修了されて、これどうですか、これは、何でしたっけ、研究科の、この時の研究されてた、もうすでに映像ですか？
ね、もともと僕は、あの、はい、哲学科行きたかったんですよ。
はいはい。
で、あの、まあ、大阪大学の哲学科があるのが文学部だったんで、
はいはいはい、
文学部入ったんですけど、はい、あの、哲学科がちょっと暗かった。
あ、それ
地味だった。
せいでね、
はい、
この中森横屋に、
ええ、
哲学って君分かってるの？哲学。哲学って何って言われると、多分、まあ、言葉でちょっと表現しにくいんですかね。
で、何でしょうね。
ね、
うん、理屈こねですかね。理屈をこねる。ひたすら。
理屈をこねる、
うん。
哲学って興味持ったことあるでしょ、横屋も。はい、ねえ。ですからちょっと今日先生の話を聞かせてもらって。
はい、
やっぱ行かれてちょっと暗い感じがした。
ええ、
まあみんながこう、その思いに受けてるんですかね、やっぱ。
そうね。近いですね。
ああ。
あの、やっぱね、哲学家の人たちは、
はい、
今から振り返るとかなり浮世離れした人が、
ああ、そうなんですか。ね、ああ、面白い空気ですね、それは。
自分とはみたいな。
そうそうそうそう。
あ、
もうまさにそうです。
自己との対話をずっとこう
ずっとよ家で考えるんで、
はい、
じゃあまあ大学来なくてもいいような気もするんですけど、うん、なんでまあちょっと地味すぎるから、もう少し花があった方がいいなということで、
はいはい、
隣の、
はい、
隣っちゅうわけじゃないですけど、
ええ、
美学科っていうのがあったんですよ。
はい、
で、そ、実はあの場所によっては、さっき言ったように哲学科の中に美学専攻ってあったりするんですよね。
はいはいはい、
だから近いっちゃ近いんですよ。なんで、まあ、哲学もやりたいけれども、少しその花があった方がいいということで、美学科というところに入りました。
それはもうあの先生にとってはでももう全然その哲学科のイメージじゃないちょっと明るい空気ありましたんですか、その美学科の方に。
あのね、
はい、
今ちょっとね、
はい、
かみさんが来てるんで、
はい、
あんま大きな声では言えないんですけれども、
もうどんどん言ってください。
ちょっと女の子が多かったですね。
あ、いいですね、哲
学家よりはね。
やっぱりね、
はい、
いいですね。
これぞまさに人生哲学です。
そうです
ね。
おお、
これ横山に男女の問題をちょっと解いていただきたいぐらいですよね。うん、まさにここに哲学がありですね。 はい、
哲学だとでもあんまりね、はい、男女関係の話しないですよ。
なるほど。
恋とかね。
なんで？
なんででしょうね。
むちゃ
重理屈じゃないから。
そう。
恋は、ね、理屈じゃないから。
これがね、そうなんですよね。
う
ん、理屈じゃないのにこう苦しむね、これどうなんですか、もうまずは立て置きでその美学館に行かれて、
はい、
ちょっとなかなかいい感じ。
ね、
はい、
いい感じでしたよ。
ああそうですか。
そう、
はい、そこの雰囲気と打って変わって、
いや、あのさっき言ったように理屈、その理屈の部分っていうのは哲学家とか、はい、あるいはどこでしょうね、倫理学とかも理屈で進むじゃないですか。
はいはい、
だけど美学家はあの感情とかね、感受性とかちょっと理屈で突き詰めるとどうなんだろうねっていうのを扱ってたので、うん、楽しかったですね。
そうですか。梶田さん哲学という、まあ、もしもし、ね、あのもうちょっとこの横屋に簡単に哲学をちょっと言うだけでください。
お願いします。
簡単に難しいんです
よ
ね。
はい、いらっしゃるのにね。
いやいや、もう海田さんのまだ。
なんかその今なんか、ね、
はい、
感情とおっしゃいましたけど、それを言葉でこう論理的に説明しないかんという大変難しい学問と思ってるんですよね。
ああ。
哲学にしても、ね、理学にしても。
なんか、あの、海田さんの世代もそうでしょうけど、僕らの世代ギリギリ、まあもうその後はどうかわかりませんけど、ちょっと哲学の本も一回読んでみておくと、あのなんかこう学生の仲間でしたようなね、いうようなやだらなんかちんぷんかんぷんのまま終わったりなんかするのに、実はあの ゆっくり読んでみると、四角い裏側、四角い箱の裏側を説明してくれたりとかみたいな感じもありますもんね、
まあ、やっぱりもやもやっとしてることを言葉で納得させてくださる学問ですね、
うん、そういうことですかね、
うん、
ここは言葉が必要だと。
そうですよ、
ね、理屈、リズメ、ロジカル、
なんとなく分かったり分かってないことをね、
うん、
そう説明されると納得したっていう、
なるほどなるほど、
だと思いますね。あ、まあでもその時分かった気になって、まだ人生はね、自分を問うと分からなくなっていくんですけども、
そうですね、
それでもなんかその時はそうおっしゃってくださると、うん、一つ納得できたっていうのが哲学かなと、
はいはい、
私は理解しています。
なるほど。まあしかしその前田先生はそのね、女の子が多いというもう非常に分かりやすい、私たちにとっても分かりやすい。もうこれが本、まあね、ここにそのこっち向いてくれないその女性に対して自分はどうしてここに存在しているかという、そのなぜか縮められない距離感に関していろいろ苦悩するというのも青春時代ですな、
ね、
本当にね。
そうですね、
まあ、そんな生活をしながらっておかしいですけど、勉強しながら。まあまあ、美学科というところで、
はい、
その表現、映像表現とか、そういうのに関心をお持ちになったって感じですかね。
そうですね。
あ、
いくつかその専攻、美学科というところに専攻があって、
は
い
は
い、
あ、なるほど。
これで、まあ大体その、どういうタイプの作品を扱うかで、演劇の専攻もありますし、あ、
なるほど、なるほど、
東洋美術、
はい、
西洋美術、
はい、
それから文芸、
あ、文芸、
それと美学と、あと何が、音楽、
あ、音楽ね、
そういうふうに分かれてて、
はいはい、
で僕はあのどっちかっていうと、あの映画だったら、
はい、
なんか将来商売にもなるかなと
思って、なるほど、
でなかったですよ、
なかった、
だから、はい、どれでもできると言われて、
はいはいはい、
美学科の中の美学専攻というところに入って、じゃあ映画やりますと、
それ題材が映画にしたと、
はい、
いうことですね、つまりその、 あの料理するものは何でもいいと、
そうなんですよ
ね、
ええ、
そこにその美学という視点を持つと、
そうです
ね、いうことですよね、
ええ、
ああなるほど、この伝統的美学は美とは何か、美の本質、どのようなものが美しいのか、美の基準、美は何のためにあるのか、美の価値といった問題に取り組んできたというのを美学とはというウィキペディアに載ってるんですけど、まさにまあそういうことをこう、まあ何かを題材に使ってということで、
はい、ええ、
そして先生はその映像、映画をということですね。
そうですね。
まあ、もう僕も映画大好き少年でしたので、
はい、
まあそれはあの偏ってますけど、ものすごく偏ってますけど、ちょっと後半は先生の好きな映画とか、はい、面白いこのシーン、美しいシーン、いろいろ含めまして、 さらに皆さんにまあ関心を持っていただけるお話をいただければと思いますので、ちょっと一曲挟ませていただきます。
はい、
はい、
スノーで花火まであと少し。本日は京都精華大学で映画などを通じて美学を教えておられる前田茂さんをゲストに。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや本当にまあ題材としてはその映像映画っていうのはまあ非常にポピュラーですし、
はい、
まあまあ絵画もまあとっつきやすくいいんですけど、こう絵画というのはこうどうでしょうかね、まあなんかうっかりこう語るとね、映画で好きに語れるんですけど、ちょっとこうその辺はどうなんでしょう。はい、
か語りしろ、
はいはいはい、
絵画よりも映画だと、
はい、
たくさん喋れるかと。動いてるし、
はいはいはい、
時間も続くし、音も入っちゃう。
だろう
と思って選んだんですけど、はいはい、いざ選んでみると、
はい、
絵画にしとけばよかったなと。
なるほど。いや絵画とかいろいろ、まあ博物館とかね、まあ、古典とか見に行ったりすると、はいはい、まあ自分の中ではこう僕も好きじゃないな、まあ、好き嫌いの感覚で見てしまったりするじゃないですか、例えば、
はいはい、
でもまあなんかこう好きな人にとってはここのなんとかみたいに語られると、
うんうん、
もう語れなくなるんですよね。絵画っていうのはなんかそれだけの力があるっていうか、
なんかこう敷居が高い、
なんかそういう力かなって俺は思ってるんだけど、
うんう
ん、映画っていうのは誰が語ってるとそれはちゃうねとか言いやすいっていうか ね,
うね、
叩きやすいし、うん、俺はこう見たんや、俺の見方はこうやったんやみたいな言いやすいので、題材としては僕は映画は面白いなと思うんですけども、先生ちなみに、まあ、例えばいろんな映画、まあ、時間かかるのであれですけども、はい、まあ、例えば横屋に、まあ、例えば進めていただけるような、これこのシーンにこういうなんか一つの、まあ、シーンとしての美学があるっていうようなことになりますと、どんな。
そうですね、はい、さっき言ったように大阪大学で美学始めて、
はいはい、
まあ、映画でなんか書いたばっかりだと思うんですけど卒業論文って書かないといけない、
はいはいはい、
でその時に、まあ、映画全部を扱いますっていうとちょっとね、はい、卒業それ広すぎるよって言われますんで、はいはい、なんかどれか選ばないといけないんですよ、でその時に僕選んだのがその当時はソビエトって言ってましたけど、
はい、
ソビエト連邦のアンドレイ・タルコフスキーっていう監督を選んで、
はいはいはい、
で論文書きました。っていう、いやいやでもね、
はい、
すごく選んだ理由は偉くないんです。
あ、そうなんですか。
ええ、この人ね、
はい、
確か生涯で8本ぐらいしか映画作ってないんですよ。だからこれ間違ってヒッチコックとか選ぶと40何本とか全部論じない
でしょ。そうですね、
だからあ、これ楽だな、
楽だな
って、ええ、っていうのが一つ。
なるほど、
ええ、
はい、
でね、このタルコスキーって監督は、
はい、
すごく長回してるんですよ。
あ、
ワンショットが7分とかね、変えないカット。
あ、そうですか、
うん、そうすると楽だなと。
なるほど、
うん、あんまりショット変えると、
うんうん、
一個一個語らないといけないからこれ大変だと思う。アクション映画とかそれこそすぐ変わりますからね。
そうですね、カット割り多いとね、はいはい、
そうするとそれ追っかけるの大変だから。
そうですよね、
あ、じゃあこれいいなと。
なるほど。
で、卒業論文書いたんですけど、はい、おすすめです。
おすすめですか。
必ず寝ますから途中で。もういつまで続くんだよこの映像はと。
それはちなみに見れますんですか。
ああ、もう普通に
DVD
DVD であります。
あ、そうですか。
ちょっと高いのかな。
は
あ、でも TSUTAYAとかないですね。
あ、レンタルもしてます。
レンタルしてますから。
ちなみにタイトル、どのおすすめは。
おすすめはね、
はい、
ちょっと誤解されるけど、ストーカーっていう、映画があって。
現代もんですか。
ね、SF なんですよ、ね。
SF。
なんかね、ようわからない SF なんですけど、なんか、ある町の、ある場所が、突然人が入れなくなってしまって、
は
い、で、入ると、行方不明になったり、
はい、
死んじゃったりすると。だけどその区間の中に、
はい、
何でも願いの叶う部屋がある。
なるほど。
なので
面白そうですね、う
ん、でそこにだから行きたいわけですよみんな、
はいはいはいはい、
で案内する人をストーカーって言って、で、あるその3人の男たちがそのストーカーとかやってきて、
はいはい、
俺たちをその願いの叶う部屋に連れてってくれと。
うーん、面白そう。これはいいね。
だけど、そうやって見ると、
はい、
全然、なんか、設定はすごく SF で、はい、なんかこう、かなり衝撃的映像があるかと思うんだけど、ないんです。
ない。
延々こう、あの、水辺で寝ていたりとかね。
お長回しで。
長回しで。
面白いもん。何作、八作の中でも、その、やっぱ、ストーカーが一番面白そうです。
僕は、好きですね。あの色がね、非常に綺麗なんです
よ、
はい。で、特に、このストーカーっていう映画は、その、緑と、
はい、
それから、その、水の色がね、非常に綺麗に撮れてて。
なるほど。
で、このタルコスキーって監督が、はい、やっぱなんか、好みだと思うんですけど、はい、作品ごとにやっぱ水が非常に特徴的に出てきてて、
あ、水が、
ええ、
はいはい、
やっぱり水って音が出るじゃないですか、
はいはい、
その音もよく聞くとかなり神経を使って、
なるほどね、
あの水の音っていうのが録音されて、
あの水の音でもね、もう心がこうなんとなくこう穏やかになる水の音もあれば、はい、もう驚々しい恐怖とか
ありますからね、
ありますからね、
日本のホラー映画とかでね、
そうです、
水非常に怖い演出されたりもしますし、
ますから、なるほど。今上映してる、まあなんかこう若い学生さんたちが、
はい、
先生おすすめやでとか言うて、それで見に行かれて、まあまあなるほどと思われる映画と、うん、これもう一つ言うほどじゃなかったなっていう、まあ辛口がありましたらぜひ。
ね、僕もうちょっと時期ずれたんですけど、
はいはい、
非常に見たかったんだけど見逃したのがあのヘアスプレーって映画
でしょ、ね、はいはい、
あれリメイクなんですよね、
はいはいはい、
で最初のオリジナルはあの監督何だったっけな、ちょっと度忘れしましたけど、
はい、
70年ぐらいに作ったんですね、
あ、そうですね、
それでヒットして、
はい、
でブロードウェイにかけてたのをもう一遍リメイクしたんですけど、それちょっと見たかったですね、
なるほど、これはもう学生さんから情報もありましたですか？
うん、非常に面白かった
です。面白かったと。
で、なかなかね、はい、ミュージカルって敷居高いみたいですね。
うん、
映画好きな子でも、なんかミュージカルってあんま見ないですよ。
ああ。
僕は、結構フレッド・アステアが好きで。
ああ、フレッド・アステアね。
全然フレッド・アステアってかっこよくないじゃないですか。止まってると。なんでこの貧相なおじさんがね、そんなスターなのかと。
ね、
ところがその映画で踊ってるところを見ると超かっこいいですよね。
かっこいいですね。もうタップダンスやらしたらね、
すごい
素晴らしいですし。
だからミュージカルって面白いよっていうのをずっと言ってたんだけれども、うん、
はい、
なかなかね、やっぱセリフ歌ってるっていうのがおかしいだろうっていうのがあるんでしょうね。
な
かなか学生さん見に行かなかったんですけど、ヘアスプレーなんかはそういうミュージカルとして非常に面白いって、はいはい、学
生も言ってました。昔のミュージカルなんか特にタップはすっごいうまい、まあそのうまいんだけど、セリフ回しが下手いから吹き替えしてたりね、めっちゃ思っちゃうから、歌だけ後付けでとかね、はいはい、俳優さんもらえたようですけど、いやでも何でしょうかね、まあ今リメイクとかも映画もあったりしますけど、なんか潜水服は蝶の夢を見でしたっけ、なんか、っていう映画があるんですけど、これ今、京都シネマかどっかでやってると思うんですけどね、これ僕今一応してみたい
ん
だ
なって。どんな映画なんですか？
まぁ、ちょっと体が不自由になって、
はい、
片目のウィンクだけで語っていくっていう、それを、筆読のようにして、その彼が思って、その主人公が思っていることを、表現していくっていう映画なんで、
ちょっとややこしい題名です
。だから、うん。潜水服は蝶の夢を見るっていう。
はい、間違いないです
。間違いないです。だから潜水服も、鉄の潜水服潜ってると、身動きできないですよ、前から。
はい。
その気分だと。
ああ、はい。
その、
いう
タイトルで。
はい。で、ウィンクでこう、
今。自由な蝶々のよ。っ
ていうか、その自分がリクエストするわけですよ。家族とかのケアしてくれてる人たち。
蝶はどこから？
蝶はその、まあ、自由を表現してるんですよね。
なるほど。
思うように飛んでるっていうことで。 まあでもその前振りを僕知ってるだけで行こうと思って時間がね、ちょっと1日2回ぐらいしかやっとられるんで、ね、大変なんですよ、もう見に行く時間作るのが、まあそういうね面白い、まあ映像、まあ日本の映画もね結構最近は映像が綺麗になってきたなっていうふうに、はい、まあ、思うんですけどね、なんかこう邦画の楽しみ方とか邦画に僕は期待してるんですけど、先生どうですか？
また昔の邦画の作り方で作ったようなのが出てきましたよね、
はいはい、
あのこの間あのオペレッタたぬき御殿のリメイクみたいなので小田切城とか出てたでしょ、はいはい、まあ、そういうのも出たり、またあの伝統的にほら日本 の、 あの夏の定番の怪談みたいなものをちゃんとその無限日本映画で作ったりっていうふうに、あのやっぱり映画って産業だから、
はい、
あのあんま芸術走っちゃうと、
う
ん、
そうですよね、
お客さん来ないんですよ、うん、だけど最近またその自分というかその映画監督の演出家のその個性を出しながら、はい、でも商業的な面でも、はい、あの配慮したような作品っていうのが出てきてて面白いですよね、はい、多分ですから今シネコンみたいな形で、やっぱそういう見る場所っていうのが増えてきたっていうのは、はい、そういう影響でしょうね。
うん、あのもうミニシアター的なものがもっと増えるとね。
そうですよね。
嬉しいなと思ったりしますけど。
絵が高いんですよね。シネコンとか行くとね。でミニシアターの3本立てとかあるとね。
そうなんですよ。先生、僕らは、ね、学生の頃ではね。一日映画館に折れたんですよね。
そうですよね。
何度も同じのを1500円で見るわけで。今はもう入れ替え制ですからね。もうこれはもうまあなんかしょうがないのかなと思いつつも。
で、女性だけレディースデーとかでしょ、
うん、そうですよね。
あれは納得いかん
ですね。
納得
いかんですね。本当に。本当に。
ほんまいい制度です
。1000円
です。1000円、1000円、1000円。
うん。
ね
え。アメリカとか9ドルとかでしょ映画。900円とか。
そうですね。うん、
もう学生じゃなくなるから。
あ、そうですね。学割がなくなる。
はい。1700円ですか？
1800円。
そうですよ。大人1800円ですよ。
1800円って。
デートで男の人は払うと3600円いるんですよ。
ほんまや。
ちょっとフルコース並みの
値段。フルコース並みのあなた。
うん、
え、
うん、
ねえ。
でもね、これあの言うとあれなんですけどね、はい、あのレディースデーはあんま行かない方がいい。あのおばちゃんがね、
はい、
あの食べ物持って入るでしょ。
それ
そうするとね、まあ、あっちこっちでねおせんべいの袋開ける音とかね、あの隣でなんかあの変なスナック菓子食ってる匂いとかしてくるからね、うん、あの落ち着いてみるんだったらレディースで外した方がいいですねって言ってるけどどうなんでしょうね。
いやでもしかしね、あの先生のその美学というようなしてあのどうですか、もうまあそのいろんな捉え方の中映像を使って美というものを探求されていると捉えておりますけれども、
はい、
ね、まああのなんかこう日本は割とこう見た感じこう清潔になり街も綺麗になって、はいはい、そのなんかこう整頓されていることが美だという錯覚を持っている人が結構いるような気もしますけども、もちろん環境大事にすることはもちろんね、
はい、
必要なことだと思うんですけど、うん、なんかこう映画で学ぶその日常に置き換えた時のどうですか、美学と 美の意識というのは何でしょうね。
何でしょうね、やっぱり国柄って出ますでしょ、
はいはいはい、
でやっぱ日本映画っていうのは、
ええ、
あのなんて言うんだろうな、ハリウッドの映画ってリズムで結構その物語を語っていくっていうところがあるんですよ、で物語に関係のない映像っていうのは全部切っとっちゃうと、
はいはい、
だけど日本の映画っていうのはかなり情緒あふれる映像っていうのを重ねていって伝えるみたいなの
があるし、
そうそうそう、はい、何が見たかったのかっていうのもあるし、だけどそれはやっぱり日本の情緒ですよね。あ、
そうかそうか、う
ん、そんなにそのだからリズムで物語を伝えるっていうための映画じゃないんです
よ。なるほど。
で逆にイタリア映画なんか見ると、
はい、
やっぱりイタリアのらしさってあるんですよ。なんていうのかな、無駄が多いみたいな。なんだろうな。
あ、うん、なるほどね。
飾りをつけることにためらわないみたいな。
あ、そう、
日本人ってあんま豪華にしようとすると。うん、
はい、
あ、これって下品かなと思って、うんうんうん、やっぱスッキリさせち
ゃうんですよ、はいはいはいはい、
だけどやっぱイタリアの油絵とか見ると、
はい、
もうあの 人体とかをバンバン使いますからね。あんま日本の絵画って、ね、はい、うんうん、裸体って出さないじゃないですか。
そうですよね。
ところがイタリア人ってあんま裸体っていうのは、うん、もうこれはもう物なんだと。
なるほど。
だからもうどんどん
物体だと。
物体だと。
なるほど。
美しいものなんだ。だからどんどん置いちゃうよっていう。
置いちゃうよと。それと嬉しいじゃないですけどね。
で、やっぱりイタリア映画を見ると、ビッコンティだとか、見ると、もう、あ、肉体ってものなんだなっていう感じで使ってたりしますね。
ね、そうですね、うん。なるほどな。やっぱりこう映画の作り方でもそうして。
国柄出ますね。
でも日本のその映画から学ぶ美の意識で今先生おっしゃったように、やっぱ日本のこう丁寧さですかね。
そうですね。
でもこう非常にこう上手に上乗せしていく、わびさびが出るぐらいまでうまくというか、ね。
だその部分をなんかね、その、はい、日本、今僕のその学生さんにも言ってるんだけど、はい、なんかうまく言葉にそのできないのかなっていうのを言ってるんですけど、
ね、あ、いやーこれまたね、はい、ますます映画のね見るこうなんかこう楽しみが増えたみたいなと、はい、ちょっと視点も
新たに、ね、そうですね、国ごとに見てみたい、
いや先生今日は本当にお忙しながら、は
い、
面白い話、
どうもありがとうございました。
またあの今度は奥さんと一緒にスタジオに入っていただきまして、
ね、はい、今日も入るって言った
んですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
本日のゲストは、
京都精華大学で映像などを通じて美学を教えられている前田茂さんの、
はい、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ということで、ね、もしもし君、
はい、
横屋、はい、ちょっと振っていいですか。
あ、もう大丈夫です。は
い、大丈夫ですか。
どんどこいです。
どんどこいですか。はい、4曲目いきますか。はい、4曲目いった後にあなたのコーナーいきたいと思います。
はい。
はい、
それでは、スノーでサイン。
やってまいりました。横山の。
プチアクション。
どうですか。いっちゃいますか。
いっちゃいましょう。
どんなんですか、今週は。
まあもう、大相撲大阪場所が始まったということ
で。ああ、始まりました。
はい、行ってきました。
もう頑張れ、日本力士。
そうなんです、頑張ってるんです。
頑張ってますか、今頑張ってますね。
はい、そうなんですよ。
もう行ってきたんですか、早速。
はい、初日に行ってきました。
すごいですね。
はい。
はい。
だんだん、本もできつつあり。
あ、
はい。
あ、そうですか。
もう今週詰めて。
どんな本できんねやろな。なんか、もう深み本見せて。
そうです
ね、
はい、
楽しみですね、
はい、
それはもうまたこう自分で売るんですか。
でも、50ページぐらいあるんで印刷費用は出せないので、
は
あ、まあ、むちゃくちゃ綺麗に作ってから考えようかな。
でもインターネットで申し込んだりして。
そうですね、
増刷しているんで。
はい。
ああ、そうですか。
できることはやってみようと思
います。なるほど、
はい、
もうそれはもう海田さんがドッと買ってくれますから。
ほんまですか。
はい、
はい、ありがと
うございます。
まあ大相撲ね、まあモンゴル力士も頑張ってますけど、
頑張ってます。
日本力士もっと頑張らね。
そうですね、
僕は思ったりもします。シンプルに思ったりします。
シンプルに、
まあ、世界に広がることはいいですよ、
はい、
いいんだけどやっぱり日本力士頑張ってほしい。
そうですね、稀勢の里関は、はい、結構、
はい、
頑張ってるんで、
はい、
いけそうです。
そうですか、
はい、
ここでテイキューさんからお便りいただきました。
ありがとうございます。テイキューさん、
梶田さん、杉山さん、中森さん、こんばんは、杉山さん、インド旅行お疲れ様でしたと。ボンズクラブでのトーク楽しかったです。この声とテイキューさん来ていただきましてありがとうございました。中森さん、大学卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。
先週の放送でまいちゃんの遠距離恋愛の事実が分かってびっくりしました。ということでここで話がもう切り替えます。切り替わり早い。あ、そうだもんね。中森さん、大相撲春場所始まりましたが、
はい、
今度行く沖縄旅行も大相撲ファンのお友達と一緒に行かれるんですかと。
あ、別です。
別の友達だそうです。テイキーさん。はい。PS、今週は週末がお休みなので、インデックス大阪で行われるイベントでも行こうかと思います。気をつけてください。ありがとうございます。
テイキー
さん。ね、テイキーさんもう関西、京都大好きですからね。そして、またいただいております。ちなみに、これ、あれですね。サッチンさん。
お、サッチンさん。
はい。まだ京都へね、13日から来られるということで。
ありがとうございます。
でも今回はちょっとね、これまた来週お読みしたいなと思いますけども、この、ボンズカフェライブには5月にまた来ていただけるということで、ね、いろいろと13日から、 奈良の水鳥を回って14日間涅槃図、そして清水の清流へ、はい、まあ、いろいろ回ってお便り、ですね、
はい、
明日、はい、忙しくされてるんですね、
はい、水鳥、はい、
またあの、はい、来週これをお読みしたいと思いますけども、はいはい、もうね3月に入りますとやっぱりちょっと海田さん暖かくなってきましたから梅もほころび、まあ3月はもうちょっと先です、あ桜は先ですけどね、
ね、
はい、
ね、
これからまたたくさんの方がご参拝に来られると思いますけど、
はい、
またそうされますとご法話もせなければなりませんし、
ああそうです ね、
ね、忙しいですね、
忙しくなります
ね、本当に海
田さん、お彼岸ですしね、
海田さんのそのこのどういうんですか、もう自然体のエネルギーというのは本当にもう頭が下がる思いです、
ね、いやいや、アジャンタ、
アジャンタ
エローラ、
もういいっ
ちゅうね、アジャンタエローラ
の、おいおい頼むで、こんだけ熱くなってるのにもう本当に悲しくなりますけど、今月はインドの話こってりしますよ、
お前、
今日はパート1でございます、
パート1でございましたということで、あっという間の1時間でございましたけど、横山ちょっと最後のお仕事忘れてませんか、はい、どうぞよろしくお願いしますけど、
はい、
はいはいはいはい、
忘れず行きます、
行ってください、
この番組は聖護院八幡総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました、
はい、ということでもう皆さんね ご投稿、今月のテーマ、今だから言えること、
今だから
言えること、まだ2週ございますからお待ちしておりますということで、京都三条ボンズカフェ藤若でした、
横山
新章でした、
おやすみなさーん、
今日は桜を見てきました、
もはや
京都三条ラジオカフェ、あなたのメッセージやリクエスト、
はい、ボニーピンクでグッドバイ。